2025年6月9日月曜日、時刻は午前8時17分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてこうお話はつながっていきます。一般にこのような状態の激しさにも潮の満ち引き、風の呼吸のような時々の緩めがあります。治療者はこれに乗じることができます。しかしこのような強弱緩急自体がちょうど台風が木を倒す時のような破壊力を持っている可能性もあります。患者の急性統合失調症体験を語るとき、おおむね現在形で語るものですが、しかし言葉にできるのは少し収まってきてからです。ですから患者がまとまった言葉で語り出したときはピークを過ぎています。それ以前は言葉にならなかったのです。破局直後は世界が一斉にしかも一つのものも多くの言葉で叫び出したようなものですから、一時には一つのことしか言えない言葉というものでは何も表現できなくても不思議ではありません。キレキレの言葉を漏らすのがせいぜいでしょう。恐怖はいつも存在します。しかし、時とともに概ねは恐怖から幻覚、妄想、知覚変容などに比重が傾いていくと私は思います。その方が少しでも 楽だからです。これは生命がそうさせていくとしか言えません。恐怖は意識性を極度に高めますが、幻覚、妄想、知覚変動などはそれほどではありません。そしてそれらは変転してやまないものから次第にステレオタイプとなり、繰り返しとなり、そして睡眠と両立するようになります。眠れれば閉めたものです。一応ですが、これに対して恐怖は覚醒度を高めるばかりで眠りという癒しは訪れません。もし恐怖が持続するならば、恐怖は身体化するか、スリルを求めて恐怖で恐怖を滅殺しようとするかです。これらは患者が取る対抗行動によく見て取ることができます。極度の恐怖は対象を持たない全体的な恐怖そのもの体験ですが、幻覚、妄想、知覚変容は対象化されます。意識とは一般に何かについての意識ですから、幻覚にせよ妄想にせよ、それらは意識に対象を与えます。その限りでは健康化の方向に向かっています。幻覚や妄想も自然治癒力の発現と言っても良いかもしれません。とここまでにしましょうかね。なるほど。意識、まあ幻覚や妄想というものも健康化への方向に向かっていると、その現れであると。 自然治癒力の発現と言ってもよいという、これは多重人格の場合そう言いますね。そういうふうにして自分を守っているということを聞いたことがありますが、なるほどと今ここ改め、人間の生命力っていうのは本当すごいなと思いますね。先ほども言った小林秀雄の人もやっぱすごくいろんなことをすごく学んではってですね、私などが言うのも不遜なんですが、まあ、体脳っていうのは指揮棒やと。で、オーケストラでプレイヤーはもうそれ以外の身体やと。で、わからないことがたくさんあるみたいなことを また言ってはってですね。で、ここに中井先生も書いてはる、生命のね、やっぱり、なんていうんですかね、人間の持ってる生命力というか、それがやっぱりすごいですよね。で、表に激しく出てるのだけ見てたら逆にまた分からなくって。で、そうやって幻覚とか何言ってんのってことになるけど、それが健康化への一つ道という、だからそういう目に見えてるものは何かちょうど過渡期であるみたいなね、そういう考え方って、時代も新しい時代に入るまでにはちょっとカオス的なものがありますが、混沌の。そういうふうなそれが自然の摂理か、そういうふうなものをちょっと改めて気に留めるって言ったらおかしいけど、了解するっていうか、そういうことも中井先生の本を読みながらもそうですけれども、やっぱり本当にこの世の鉄人というか超人たちはやっぱりツボを押さえてると言いますかね、そんな感じがしますね。陳腐な言い方ですけど といったところで、時刻が8時25分になるところです。以上です。